ルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
タポシ
ー寺門がお送りいたします。
おーい、
こんばんは。
ということで今週も矢田部さんお休みです。
そうですね、はい、なんかロケで忙しいってことで ね、はい、次は来てくれるかな、
多分 ね大丈夫でしょう、は
い、その時にまたロケの話とか伺いましょう。
はい、
はい、では今日は3月11日火曜日です。311です。おそらくまあね、ラジオ番組だけじゃなくいろんなメディアで東日本大震災から何年目なんていうのはね、いろんな報道などで、皆さんもご存知かなと思いますが、何年目？
14年。
14年、うん、もうそんなになる
ねえ。江戸ももう一周して2年も経っちゃってて、いや記憶ってさ薄れるもんなのはもちろんなんだけどさ、なんかあの時もう世界がさ、もう本当にあのすっかり変わってしまうんじゃないかって思ってたけどね、
本当ですね、
意外に変わってないことが多いなって、今振り返ると思うよね。
まあね、一方被災地、まあ、福島、特に福島、はい、あのね、これは地震の災害と原子力関連の被災とここはまあ大きく違ってて、まあ、福島ではね、いまだに、まあ、住んでた家に戻れないっていう方がたくさんいるわけですから、14年経った今でも本当にね、あの、で年は重ねたけれども何も変わってないっていうねところがたくさんあるわけで、ね、いやそれを思うとこう、ね、隣の茨城県なのに、まあ、こんなにも違うのかっていうところもね感じるかなと。
当日、寺門さんはどこにいました？
僕は、学校現場にいたんですね。
あ、ですよね。
はい、はい、いたんです、卒業式の次の日で。
へ、
はい、で、あの時間はちょっと外に出かける用事があって車に乗った瞬間で、お、今から出かけようと思った瞬間で、
あ、もう子供たちはいなかった？
あ、いや、今までいて。
いて。
はい。お、はい、そうですね、いる時間帯ですね。
お、
で車乗ったら、なんかこうね、車が跳ね始まって、
そうなんだよね、
そう、なんかビョンビョンビョンで周りの車も跳ね始まって、もう本当に跳ねてましたね。
跳ねてたね、
で跳ねてる車の中に僕はいて、で落ち着いたなと思って、駐車場からバックミラーを見たらグランドに泣き叫びながら外に出てくる子供たちっていう、その映像ですね、僕の今、ね、頭の中に
それも、ね、映像的だね、
はい、が浮かんでるっていうか、もうそういう時間でしたね。すごい長く感じましたね、それを、っていう時でしたね。田淵さんどちらにいたんですか？
僕は仕事の打ち合わせを、県庁前の、当時はまだバーミヤンだったかな、でして、今ガストだと思うんだけど、でこれから家に帰ろうと言って、やっぱりね、駐車場で車に乗ったんですよ、本当に同じく車が跳ね始めて、でガストの軒のとこに出ているちょうちんランプみたいな、ちょうちんアンドンみたいな、あのランプがこうついてたんですか、スポットライトが、それがもう指揮棒振るみたいにふわふわふわふわ揺れて、でふっと県庁を見上げたら県庁が、ね、ゆっくりやっぱ揺れてるように見えて、やばって思って急いで家に帰ったんですよ、そしたら家の2階の屋根のところが吹っ飛んでて、で大谷石の塀だったんですけど、もう全部倒れてて、で
それは道路の方に、
道路の方に、
あ、じゃあ大変でしたね。
大変だった
んですね。大きな道路沿いですもんね。
そうなんですよ、バス通り沿いなんで、で中入ったらもうありとあらゆるものが倒れて、であのうち古い家なんで、いわゆるあの壁スイッチでパチンじゃないんですよ、あの天井からねぶら下がっている、照明の紐を、カチカチって引くやつなんで、その照明がもう傘がひっくり返って、で本棚、あらゆる食器、 それからあの土壁みたいなやつがもうボロボロに剥がれて、うん、廊下や階段にもう散乱していて、
うん、
で母親がまだ存命だったんで、うん、あの母親に声かけたら、
うん、
大丈夫だったなって、うん、いやー家ひどいねって言ったら、お母さんの大丈夫、怪我しなかった、大丈夫だけど、こたつに潜って今ね、避難外にも出れない、どうしようかと思ってたのよかった帰ってきてなんて言われて、そっから余震が結構あったじゃないですか、怖かったよね
本当に。
で茨城は長く住んでる人は共感してくれると思うんですけど、本当しょっちゅうちっちゃい地震があって、
はいはいはい、最近もありますよね。
最近もありますけど、うん、だから地震ってものに慣れちゃってて、
うんうん、
だからちょっとした地震、それこそ震度 1,2、うん、ぐらいで全く動じないとか、うん、また始まったかみたいな、
うん、そうですね、
感じだったんだけど、うん、僕は震災後震度1でも怖いです、地震が、
うんうん
うん、あのなんかキュンってなる胸が、
うんうんうん、
なんか足元が膝元がふわなんかゾワってする、
うんうんうん、
それは未だに感じますね、
うんうん、そうですよね。
であの津波のシーンは今でも見れない、
うん、はいはい、
うん、
そうですよね。
なんかねもうじわーって涙出てきちゃうんだよね、
うん、
あれはね、
そうですよね。いやそういう方たくさんいると思いますね、
はい、
うん、だからまあねこのまあ、それをねフラッシュバックしてしまうっていうことも問題になったりして、
はい、
やっぱりこの東日本大震災関連のこうメディアの扱い方っていうのはだんだんこういろいろ配慮があってね、
はい、
今から津波の映像が流れますって事前に ね、
そうですね、
アナウンスがあってから流れるとか、
うん、
まあいろいろね、ありますけども、やはり、まあ、あの時以降、まあ、映画で言うとね東日本大震災をモチーフにしたドキュメンタリー映画や劇映画がたくさん作れるようになって、
はい、
まあ、作家たちが、映画作家たちが、映像作家たちが、そこを記録したり、何かあそこから新しいものをこう、ね、まあ、復興ですよねに向けての歩みっていうのを記録していったり、そこで、まあ、過ごしていた人たちを映画にするっていう、そういう取り組みが数多く、まあ、今でもありますね、
うん
うん、でまあ、まずあちょっともう今日お話スタートしてますが、
うん、
まあ、前半はちょっとこの東日本大震災のお話を、少しねさせてもらって、曲挟んで後半は今日はミュージックコーナーを行いますんで、
はいはい、
まあ、ちょっと前半も早速このまま話を続けますけども、
はい、
ミトプラスワンシネマプロジェクトっていう活動を僕たちは行ってるんですけども、
はい、
このミトプラスワンシネマプロジェクトの立ち上げの経緯、まあ、この番組でも何回かお話はしてますけども、まあ310+1と書いてミトプラスワンと読ませています、
うん、
まあ、310はミトでプラスワン、このプラスワンが、まあメッセージとしてはミトが一歩前へという、まあ思いを込めたっていうところかな、
はいはい、
で、まあ、映画で何かできないかなっていうことでシネマプロジェクトっていう名前をそういう屋号で、まあ、市民団体もう本当にボランティアのような形でずっとその東日本大震災のあった2011年の10月に、この名前をも使って、活動をスタートしました、
うん、
まあ、これも、まあ、経緯を言うと僕当時は桜田門外の編の映画支援の会のメンバーとして、まあ劇場公開がされていて、でオープンロケセットが運営されていて、
はい
はい、でそこのブログなんかも担当していたので、ブログの記事で、その水戸の日の、まあ、3月10日ですね、
うん、
あの東日本大震災の前日、まあ、水戸の日だよっていうことで水戸にまつわる記事をブログ投稿したんですね。で翌日、まあ、その記事にはもう、梅祭りがもう行われていて、
はい、
その期間だったから、
はい、
ですごい満開だったんですね、梅の木、あの花が、
うんうん、
なのでこの今週末とかは、まあ、ぜひ水戸に来てくださいみたいな記事なんかもオープンロケセット遊びに来てねみたいな投稿したんですね、確かね、
うん、
はい、で何かこうで翌日が、まあ、311ということで、まあ、まさに、まさかね、あの震災が起きるなんて思ってはないわけですけども、うん、なんかこう、水戸の、 なんだろうな、水戸の面白さとか魅力とかなんか、うん、持ってるものをなんか発信しようっていう気持ちが高まってたんですよ、なぜか、うんうんうん、そういう記事を書いたこともあって、
うん、
で翌日震災が起きて、まあこれどうしたものかってなるわけなんですね、
うんうん、
でまあどうしたものかどうか何していいかわからないし、
ね、そうね、だってもう普通にお店に物がなくなっちゃってさ、うん
ね、
ガソリンは入れられないしさ、
うん、
普通に元の生活に戻れるのかもわからないような感じだったよね、うん、しばらくの間はね、
うんうん、ね、もうなんかでただやっぱなんかブログはやんなきゃっていう気持ちがあったんですよ、ね、で1日は開けたんだっけかな、
うん、1
日開けて2日目だから3月12日に投稿したのかなと思うんだけど、なんか前向きなメッセージ出さなきゃって気持ちがあったんですね、
うん
うん、
中の人としては
そうそうそうそう、そう、うん、なんかあのそう、ロケセット自体はちょっとあの塀が倒れたりはしてたけども、
うん、
そんなに大きな被害なかったので、
うん、
大きな被害なかったですよとか、そういう前向きなメッセージも込めて、
まあ良くも悪くもというか、うん、良い意味でいつも通り普段通りに、うん、あの行こうねっていう、
う
ん、そういうメッセージもこう込めてですよね。
で、まあ、あのもちろん運営的には、何日か、お休みをもらって閉めてたんですけども、
うん
うん、まあその間のこともずっと今こんな風に片付けてますとかっていう投稿をしばらくやってたんですね、うん、まあ、その中でなんかやっぱりその前向きなメッセージを出したいなって気持ちが高まって、
うん、
まあ、311っていうあのこうまあ、当時311の数字がすごくこう世の中広がって、なんかこうね震災を表す記号としてね一人歩きしてる感じがあったんで、もなんかしかもなんとなくこうマイナスなイメージ、うん、こうひどいことが起きちゃった日みたいなね、そこをなんかちょっと前向きなメッセージなんないかなっていうことで、水戸が一歩前にっていう310+1は311なんだけど前向きな言葉に変えられないかなっていうので思いついた言葉。
いや秀逸な、うん、まあ、野望だなって僕は実は思っていて、
うん、
当時、
うん、
というのも当時僕ちょうど茨城放送で番組やってて、うん、で紹介してたんですよね、うん、番組の中でも、
はいはい、
で水戸プラスワンっていいっすねとかってあの木村沙織さんともお話ししてて、
はい、
で実際には水戸っていうの言葉の地名が語呂的に310が水戸って読めるっていうのは、うん、まあリスナーさんの中で気づいた方もいると思うんですけども、うん、実は郵便番号も310水戸なんですよ ね、うん、水戸は、
うん、そうそうそうそう、
そうこれあの偶然なんだよね、
うんうん、
だ偶然水戸 の、 その昔7桁じゃなかった時は、うん、もう310水戸っていうのがもう郵便番号だからっていうのがあったし、うん、そこもまあ7桁になる前の3桁の郵便番号ずっとちっちゃい頃から馴染んでたっていうのもあるんで、
うん、
そこにプラス1っていうので、うん、なんか311になるっていう、うん、で311のことをずっとこうやって忘れないでいられるっていう、
う
ん、
はい、そうですね、
思いにもつながるんで、本当、うん、秀逸なあの野望の名前の付け方なと思っていたんですよ、
う
ん、
ありがとうございます、うんうん、そうだからまあそれはすごく迷いもあってカットもあって、
うん、
その忘れないっていうのが本当にいいことかどうかもその当時は分からなかった、
ね、そうね、忘れたい、
そう、
ね、当時は思ってたよね、うん、
はい、うん、なので忘れないのメッセージを出したかったけど、
うん、
それがいいことかどうかは分からない、でも、うん、やっぱりこの日思ったこととか、
うん、
あの日感じたことは忘れたくないなっていう、そこは個人的な思いとして、まあ、自分としてはやっぱりあの時思ったことや何かやろうって思った気持ちは忘れたくないなっていう気持ちがあって、まあ、もうつけようって決めて、で、うん、何ができるかって言ったら映画でしかできないなと思って、
うん、
シネマプロジェクトってつけました、
うん、
で何から始めたかっていうと、当時はそのいろんな映画に関わる、団体さんや、うん、まあ、映画好きの人たちの活動が水戸にはたくさんあったわけです、今でもあるわけなんですけど、はいはい、でまあ、シネコンしかなくてミニシアターはない頃なので、雨宿さんがない頃だから、うん、それでもいろんな映画にまつわる活動をしている人がいろいろいたんですね、
うん、
で僕は個人的にいろんな人とそうやってなぜかこうつながっててよくしてもらってたので、
うん、
それぞれしてたから、じゃあちょっと一緒に何かこう情報交換から始めましょうよって言ったのが最初なんです。
まあ、ちょっとしたこう連絡会みたいな感じだよね、
う
ん
は
い、
そうですね、う
ん、あそんなのやってたんですね、うん、お互い水戸に住んでるのに実は他の映画上映団体とかがやってる映画上映会を知らなかったりするってことも多々あったからね、
うんはい、そうですね、うん、まあ幸い幸いというかあの頃その SNS がね広がり始まった頃で、
はいはい、
そういった意味ではつながりやすい
Facebook が特に
ね、うんはいツールができたこともありそれぞれの団体さん同士や、まあ、個人も含めなんかこう交流できないかな、まあ、緩やかにつながらないかなつながれないかなって思ったのがこの活動の始まりで、茨城映画センターの本田会長、まあ、当時は社長でしたけども、
うん
はい、とともに、まあ、いろんな人に声をかけて、まあ、ガチガチっと決める組織ではなく緩やかにつながるっていうのをキーワードに、毎月1回ミーティングをしながら情報交換したし始めたっていうのが、もうそれが10月かな、
うん、
10月にスタートします。あ9月ぐらいから始まってたんですけど、
うんうんうん、
で10月に、まあ、分かりやすい活動として上映活動やろうってことになって、当時は県民文化センター広沢指定会館ですね、うんうんうんうん、現在ねそこで、まあ、ドキュメンタリー映画を上映したっていうのが一番最初の上映活動でした、
はい
うん、でそこから、まあ、当時は毎月ではないんだけども上映活動をいろんな会場を借りて上映活動をやったり、まあ、トークイベントやったりなんていうことをなんかこう始まっていくんですね、
うん、
で、まあそうですねそこから14年経つわけですけど、まあ、やっぱりその歩みの中で、やっぱり先輩たちがやってきたことがすごいなって改めて気づくんですね、うん、
あの僕たちが10代の頃にまだ街中にいくつも映画館があった、
うん
うんその映画を盛り上げようと思って頑張って先輩たちがたくさんいらっしゃった、
う
ん
う
ん、
そう
この人たちの、まあ、思いとか、
うん、
その当時の活動 の、 そのアクティブさとか真剣さとか、
はい、そうそう
そうあの思いの熱さとか、
うん、そ, う
そういうのがなんか分かる年になってきちゃったってこともあったかもしれないけど
そ う, そ, う そ, う
そ, うそう
ですねその存在も、まあ、そういう人たちの声も聞けるようになったり、
うん、
あのそういう接点が増えてったので、
うん
ね、それこそそうですね快楽の、
はい
ねもう本当に思い出すだけでちょっと悲しくなるんですけど、
うん
それこそ映評会を立ち上げてくださった、
うん、
立ち上げたメンバーの一人ですね、
はい、
お名前で忘れちゃった、大下さんが出てきちゃった大下さん栄冠番士ですどう忘れちゃったごめんなさいあ言い出したのに、まあ、ちょっと後から思い出せる言います、
はいはい
まあ、その映評会の当時のメンバー、ね、映画祭を立ち上げた皆さんの一人だったり、
うん
それから、まあ、大下さんって今言いましたけどその栄冠番士ですね、
うん、
の方がいたりとか、まあ、本当に映画にまつわる、いろんな活動をしている方々に出会ってお話を聞いて行くうちにいや本当に先輩たち の、 そのまあもう僕は愛を込めて映画変態って呼んでるんですけど、
うん、
まあとにかくすごい誰にも頼まれてないのに、
うん、
本当に激アツで活動してる、
うん、
これはやっぱり伝えていきたいなっていうそれが強くなりましたね、
うん
うん、でまあ今は分かりやすい活動でやっぱ上映活動やってますけどやっぱり伝えたいのはそこで水戸が脈々と続けてきたその映画文化のこうなんかねそれをやっぱり伝えていきたいなっていうのがやっぱり改めてこの14年経ってこの活動やった14年経って今思ってることかなと思いますのでまあねこの活動がいつまで続くかは分からないですけどもまあ、少なくともねそういう人たちがいたってことは伝えていきたいのでどういう形であれこのラジオもそうですね、
はいはい
うんまあ、上映活動だけじゃなくこのラジオとか、まあ、SNS だったり、
うん
まあ、いろんなチャンネルを通して、うん、水戸の映画文化をね少しでもこう伝えられたらなってまあ真面目に言うとそんな感じです
実はその当時僕は茨城放送で3月11日の後のつまり2011年の4月から番組がスタートしたんです、
はい、あそうですよね、
はい、でその中で実は寅さん特集をやったことがありまして、
はいはいはい、
その時に快楽の大平さん
大平さんありがとうございます
大平さん
あれさっき僕誰って言った大下さん、
大下さん、大まで会ってたんだけど、
そうだ、
大平さんのとこにもインタビューに行って、うん、はいはい、で野上さんなんかにも来ていただいて、ね、野上さんはスタジオにゲストに来ていただいたかな、うん、で寅さんのとこに会った時の話とかシネポートシアターのこととか聞いていたんですよ、うんうんうん、で先日、まあ、去年あの細野ご夫妻が、
うん、
そうですね、いらした時にもこのシネポートシアターとかの、うん、当時のね映評会の、うん、まあその様子とか、うん、お話も聞けたじゃないですか、うん、まあ、その流れを組んでのシネポートシアターっていうのが、うん、はいはい、まあ、結局今毎月開催になってきてる、うん、でまあこれあの本当に寺川さんがねあの初めて、まあ、僕らお手伝いさせてもらってますけど3年ぐらい経った毎月になって
もっと経ちます。
6年ぐらい、
もうそうですね、
だってな
今90回ぐらいになるんで上映活動としては
90回か、
うん、
そうすると12回かける8年ぐらい経ってる、うん、7年ぐらい経ってる、
そうですね、まあ厳密に言うと最初の頃は毎月1回じゃなかったから、
あ、だからやっぱ6年ぐらいか、
そうですね、うん、はい、
でもねそのある種定着してきたというか、
うん、まあ、
その常連さんっていうのがね、うん、既にもいらっしゃっていて、うんうん、あの一つのこう街中の映画の体験の場にはなってきてると思うんですよ、
うんうん、
だから多分ねこれ僕らがもうあと何年やるか分からないって話になってたけど、うん、そうですね、うん、なんかねそれを見てくれている若者がどっかにいてね、うん、みたいなさ、
う
ん、
そうですね、
思うよね、
思いますよ、それはもうそれが希望で続けてる感じがありますよ、
なんかなんか別にこっちが引き継いでくれとか頼まないけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんか粋に思って、うん、なんかああいう変なおじさんいたいねって、そうそうそうそう、思ってくれたらなんか自分らももう一回やろうかとかさ、
そうそう
思ってくれたらいいなみたいな、
いや本当です、
そういう気がするよね、
そう、うん、もうあの変な親父たちがいるなっていうのを知ってもらうだけでなんだあいつらみたいなね、
そう、
そう、あ、それでいいんですよね、
それでいいんだよね、
そう、そうなんです、
まあ、僕らもそんな感じだったからね、
そうそうそうそうそう、そうなん、もうだから今はねそのネットがあったりするんで、まあ、劇場とかねシネポスシアターに足を運ばなくても何かのチャンネルでふとこう知っていただいて、こう、あ、何やってんだろうな、変だな、気持ち悪いなって思ってもらっただけでも全然いいんで、
うん、
もう、ね、ちょっとでも知ってもらえると、はい、嬉しいなと思います
ですね、うん、まあ、過去に、まあ、実はシネポートシアターでは、うん、まあ、結構311関連の映画を上映してきてるし、
はいはい、
311の映画会みたいなのもね、
はい、
やってましたよね、うん、例えば、うん、二重の街とか、うん、あとはなんだ、あれだ、濱口竜介監督の東北記録映画三部作とかもやりましたよね、
はい、そうですね、
あとは増田健さんの歩き始める言葉たちとか、うん、あとは岡本太郎、
あ、違う、あ、もうやりましたね、
やりましたね、はい、うん、
そうですね、そのまずそうですね、この番組は先週の放送でドキュメンタリーをね、
はい、
タポシ会で取り上げてくださいましたけど、
はい、
やっぱりその、東日本大震災の時に、ドキュメンタリー映画がすごく増えたんですよね、
うん、そうなんですよね、
うん、もう被災地を記録するっていうね、
はいはい、
でその、一番最初に現地に入ったとされている作品が、大宮光一監督の無情訴病っていう作品があるんですけど、
はい
はい、この作品をシネポートシアターで最初に上映したんですけども、その時にやっぱり見た方たちの熱量というか見た後のその対話をなんかこう語りたくなる感じとか、
はい、
まあ、やっぱりそこに集まってくる集う方々の様子を見て、うん、あ、やっぱり映画を見る場が必要だなって、
うん
うん、あの2011年のあの段階でもね、こう塞ぎ込んでずっとしてるんではなく、やっぱりこう場が必要だなっていう思いがどんどん強くなっていきましたね。でそのドキュメンタリーの力っていうことも、まあ、あのね、それまでやっぱりあまり考えたことなかったんですけど、そのドキュメンタリーが持っている力っていうことの凄さも同時に感じたあの2011年でしたね。
これ無情訴病は1年後でした、はい、確かね2012年に、
はい、公開はそうですね、
で上映も確かその時でしたよね、うん、うん、
はい、
だからまあこれあの監督が茨城映画センターさんの上映会の時にも来てくれた気がして、うんうん、僕そっちで確か最初見たと思うんですけど、うん、で監督さんともお話をしてくれて、
うん、
で実際はこれ山崎くんがトークに来てくれたんだっけ、
ああ、はいはいはい、 はいはいはい、あ、そうですそうです、
ですよね、
誘ったんです、
そうですよね、
はい、
あと
伊藤先生とかね、
そうですよね、
はいはいはい、そうそうそう
そうそうそう、
懐かしいですね。
実はこの今山崎和樹君っていうのが、うん、僕がやってた茨城放送の、はい、ディレクターだったんです、はいはい、番組のね、はいはいはい、で彼と一緒にこの番組やってたんで、うん、でどうしてもそのタイミング的に311の直後に番組がスタートしたから、うん、やっぱその東日本大震災関連のいろんなテーマというのはずっと通話の通しで番組では取り上げてきてて、うん、でFacebook と Twitter を駆使しながら、うん、リスナーさんとつながってやってはきたんですけども、うん、だからね本当こう当時は実際に北茨城とか大洗の現場とかにも行ったりして、うんうんうん、まあ、痕跡まだまだ爪痕残ってた時の、うん、様子などもラジオでレポートしたりしたんですけど、うん、ね、本当に14年経って、
うん
うん、まだまだ福島は帰れない、うん、お家にね、戻れない人たちもたくさんいらっしゃるし、
うん、
福島の原発はね未だにどうなるのやらという感じだし、
うんうん、
やっとロボットが入れたっていう状態でしょ、うんうん、ジブリ、放射線に汚染されている、うん、まあ、残骸をどういうふうに取り除くのかとか、うん、本当いろんなことがまだまだ山積みで、
うん、
おそらく3世代4世代にわたって僕らたちはこの、うん、311の事件というか、うん、はい、事故というか、はい、これをもう送り続けなきゃいけない、うん、先送りしてるわけじゃない、
うん、
頑張ってる部分もある、うん、けどどうしても先送りしなければならないこともたくさんあるんで、うん、まあね、どんな風にこれが受け継がれていくのか、
うん、
でもそういう時にこそやっぱり映画の力をね、はいはい、こうぜひぜひ皆さんにもね、うん、感じ取ってほしいし、
いや、そうですね、うん、はい、だからそう、もう当時そういう日が来ると思ってずっと続けてきたんで、まあ、やっぱりその映画が残したその記録であったりとか、
はい、
うん、まあ、やっぱりその頃のことを思い出すとか、いつか忘れてしまう日が来るんで、
はい、
でその時に、まあ、ちょっとでも思い出せるとか、
そうですね、ね、
思いを馳せるとか、
はい、
うん、っていうことができるようになりたいなっていうのも当時思ってたので、まあね、もう14年経ってなんとなくね、こう記憶の片隅どころか本当に忘れちゃってるっていう感じも、まあ、自分もね、もう本当に日々毎日そこのことばかり考えてるわけじゃないから、
うん、
あるけども、やっぱりね、機会を持って思い出したり考えたりってしていきたいなっていうのもあるからね、
うん、
まあ、いろんな関連映画ちょっとね、今日前半ではその関連映画の話もしようかなと思ったんですが、だんだん時間がなくなってきちゃったので、
まあ、でも本数とか作品名とかでも上げていきましょうか。
そうそう、もし田村さんどうですか。
もちろんさっき言った東北記録映画3部作っていうのもあるし、うん、ドキュメンタリーにとても多いんですけれども、うん、僕は風の電話かな、
うん、
風の電話は実は、まあ、311だけじゃなくて広島のこととかも ね、描かれてはいるんですけど、
う
ん、まあ、それが非常に僕の中ではその震災の映画というと思い出すんですけど、
うんうん、
まあ、実はダメな例っていうのも変なんですけど、うん、めったに映画にダメ出しはしないんですが、
うん、
ローマ字で福島50っていう映画がありましてね、
うんうん、
これ当時の日本アカデミーの作品賞監督賞を総なめするんですよ、
うん、
ですが僕は実はこの福島50で描いてそこに実際に登場する人物たちの、まあ、現実に起きたこと、裁判で語られたこととかっていうのを結構調べていたので、うん、ちょっと残念だったなっていう映画として記憶してます、
うん
うん、現実そうじゃなかったよねみたいな、ちょっと美化しすぎじゃんみたいなことを、感じて少し腹が立つぐらい、うん、僕はこの福島フィフティに対しては、
うん、
強烈に印象に残ってますね、
うん
うん、でもよくこの映画を作ったな、手をつけてくれたなとは思うものの、うん、だからこそもっといろんな描き方、いろんな視点を本当に取り入れてほしかったなっていうのが、うん、やっぱ映画が好きだからこそね、うんうん、思った映画の一本です ね、
そうですね、東日本大震災の映画で検索すると必ず出てきますからね。
そうなんですよ ね、 ね、
だからそこだけじゃない、他にもあるよっていうのをもっと知ってもらいたい
です、ね、そうなんですよ、
うんうん、
あとは太陽の蓋かな、
うん、ああ、はいはいはい、
うん、
はい、なかなかこれはね劇場公開あんまり広がらなかったんですけども、
うん、
はい、重要な作品ですよね。
そうですね、
うん、
まあ、あと大川小学校でしたっけ、
はい、
とかのことを描いたドキュメンタリーとかも、うん、まあ、生きるとかっていうね、はい、とかいろいろあったりとか、あと遺体、でもこれは実はあんまりこれも、うんうん、なんかね、うん、って思いましたけど、まあ、とにかくでも、うん、その映画として残す物語として、うん、その伝え残すという意味ではどんな映画でも作られるってことは大歓迎ですね。
そうですね、
まあ、それを見るのは僕たち一人一人がねどう受け止めるかっていうのはまた別の話だから、
うんうんうん、
まあ、それを作った監督やプロデューサーや、うん、それを演じた俳優さんは、うん、本当にあの強い思いを持って作ってるのは間違いないから、
うんうんう
ん、それはなんか他に思い出すありますか。
そう、まあ、ちょっといっぱいあるけど、うん、ちょっとやっぱり紹介しておきたいのは東日本大震災関連映画ではないけど、
うん、
やっぱりプレイバック、三宅翔監督が水戸に来て映画を撮ってくれた、
はい、
そしてあの時の水戸のその、ね、なんだ道道路が
アスファルトがね凸凹になってるところをね、こう颯爽と、うん、あの少年たちがスケボーで滑っていくシーンとかっていうのはね、うんうん、
ね、だから映画作りと映画に記録する、
うん
うん、そして残す伝える、
うん、
その取り組みをあの2011年にやってくれたことがすごいことだなと思って、
うん、
はい、あのプレイバックって作品は本当にすごいなと思います。そういう意味でもね、
確かに、
うん、はい、まあそうちょっと数を上げるとキリがなくなってくるんで、は
い、5年にしときましょうか。
ちょっとごめんなさい、はい、本当、うん、話これしたかったんですけどちょっといろいろミトプラスワンの話いっぱいしちゃったんですいませんでした。ということで、まあね、今日は 3月11日だったので、まあ、東日本大震災に関連するお話を前半させてもらいました。
はい、
はい、では曲いきたいと思います。こちらは現在公開中の映画ブルータリスト、これはアカデミー賞、結果が
取ったかな、
そうそう結果がねちょっとねこの収録段階で分かってないっていう、ね、
見ました。
いや、あ、見ました。
長さ大丈夫。
大丈夫だった。
大丈夫だった。
これそうそうそう、
休憩入るんだよね。
休憩、インターミッションが、うん、15分入るのかな、
うんうんうん、
でちゃんと15分もカウントされるんで、うんうんうん、それも含めて100分100分が 前半100分15分休憩100分、
あ、2本立てみたいなもんだ。
そうなんです、だから僕ら普段やってるじゃんみたいな、
もう4本立て5本立てやってるから
そうそうそうそう、だから全然平気だよって感じで、
15分休憩ありがたいね、
は
い、
そうそうそうそうなんですよ全然平気だよって感じ、はい、まあ、作品全体としてはもっと短くできたんじゃないのっていう感じはあるんだけど、
うん、
いや、これやっぱり面白かったですね。
なるほど、
はい、ということでこれはまた機会あれば、はい、あのお話しましょう、
はい、
ということで映画ブルータリストより、エンディング曲ですね、ラビオンタで One for You, One for Me。